少ない労力で大きな利益を得る法則以下の法則により、個人レベルでもビジネスレベルでも、実際には考えられるあらゆるレベルで、何からでも利益を生み出すことができます。法則は実際には、思考の枠組みです。そして、論理と知性、または知恵、は別のものであるという前提に基づいています。ロジックははるかに重要であり、達成するのも簡単です。論理とは実際には思考方法であり、実際には知恵と利益との関係はそれほど強くなく、非常に賢いのに、お金や個人的な利益を得る方法を知らない人もいます。なぜなら、彼らは稼ぐためには利益を考えて集中しなければならないことを理解していないからです。これが法律が作られた目的です。これらのルールは、実際に定義することなく、何年もかけて私にとって形になっていきました。しかし今では、それらはあなたの利益を最大化するために定義され、あなたに提示されています。あなたまたは私がそこから利益を得れば、それは私の利益です。第一の法則、利益の法則、利益の法則は、あなたが今あるものに集中するのに役立ちます。重要。利益は金銭的なものである必要はなく、あなたにとって重要なあらゆる分野で利益が得られる可能性があることを指摘しておきます。集中しているとき、すべての注意が目標に集中しているため、成功の可能性が高まります。最初のステップでは、自分にとって何が重要かを正直に理解することが重要です。次に、考えることに集中してください。利益？さらに言うと、コミュニティでのボランティア活動は利益を生み出すこともできるので、利益的な意味で考えるのは問題ありません。繁栄しているコミュニティから得られる利益は何でしょうか？また、私とコミュニティにこの利益をもたらすようなコミュニティをどのように作成すればよいでしょうか？ステロイドへの関心、自分が取る行動から利益は得られるだろうか？どのようなリスクが伴うのだろうか？これは常に自問すべき質問です。そう、それは利己的であることを意味します。超興味あります。例えば、友人が私に、客室乗務員と看護師のどちらになることを学んだ方がいいのかと尋ねました。看護の勉強には3年間で10万ドルかかり、パイロットの2倍の給料が支払われます。パイロット研究は安価であり、より立派なものとみなされます。私は彼女に、勉強にもう少しを金を投資する価値があるのは明らかだと答えました。看護師になるために3年かかり、リスクなしで2倍の収入を得られるのに40年かかります。この計算の背後にある論理は理解できます。経済的利益は2倍になるため、この場合の授業料の考慮は無関係です。30年間働いたら、彼女の利益は100万ドルを超えるでしょう。ちょっとした自由な考え方が彼女の人生を変えました。自由な考え方とは、現実的な人生観です。利益が伴わない決断を下した場合、それは本当の自由な考え方ではありません。失敗したのではなく、失敗したのです。失敗、拒絶、または困難な状況をどうすればよいでしょうか？そこから利益を得ましょう。同じ失敗を経験した二人の人を例に挙げます。一人は障害を乗り越えようと高いモチベーションを持ち、もう一人は意気消沈して諦めます。人口の分布は、第一タイプが 10%、第二タイプが 90% であると推定します。それは知恵とは何の関係もなく、人がそのような出来事にどのように対処するかだけです。統計によれば、世界で最も成功している人々は、その過程で失敗や拒絶、その他の困難に直面しても、それを乗り越えてモチベーションを高める方法を知っています。どうやってそれを行うのですか？失敗を利益に変えるのに役立つ5つの原則を次に示します。プラス失敗は良いことです。経験を表します。たとえその道が失敗や拒絶に満ちていたとしても、機会を常に探し続けることで、自分の能力が向上し、鍛えられます。拒絶、失敗、その他の困難であっても、それを利用して進歩へのモチベーションを生み出す方法を知っていれば、あなたの人生においてプラスになる可能性があります。プラスただし、 この種の出来事に遭遇したときは、一時退いて物事を再考し、情報に基づいた決定を下すタイミングを知る必要があります。放棄して次に進むか、再び攻撃するかです。プラスもう一度攻撃することにした場合は、新しい情報を持ってイベントを去るか、失敗した状態から経験から学ぶ状態に引き上げてくれる情報源を参照してイベントを去ることが重要です。プラス最終的には覚えておくことが重要です。何かで失敗したとしても、それはあなたにとっても何の意味もありません。あなたは失敗者ではありません。プラスジアジアン著、リジェクションプルーフを読んでください。怒り、嫉妬、復讐から利益へ、どのようにして感情を中和し、利益に変えましたか？2000年代初頭に設立したバックギャモン会社では、私と投資家及び CEO の間に深刻な意見の相違がありました。時間が経つにつれて、彼らは私から私の株をいくつか買ってくれましたが、ある日、私が投資家の一人と車でドライブしていたとき、彼は私に軽蔑的にこう言いました。やめなさい。あなたが残した株式の代金として100万ドルを支払います。そして彼らは、私の最後の退社に際して盛大なパーティーを開きました。もちろん、この最後の売却取引には、私に忠実なパートナーであるエラドトガルも含めました。数年後、私たちは一緒にプラス500を構築しました。私は投資家の傲慢に対する怒りと復讐したいという願望をプラス500の設立につぎ込みました。ちなみに、投資家たちは数年後に会社を閉めてしまいましたが、これはほんの一例ですが、私は何年もの間、特定の人々に対する怒りの感情を利益のために向けてきました。私は利益を得ずに復讐したわけではありません。私は嫉妬の感情が強いわけではありませんが、嫉妬の感情に特化している人が多いです。私は先に進んで利益に集中することをお勧めしますが、通常、利益は復讐や監視、嫉妬をせずに先に進み、前進し、勝利することで見出されます。ビジネス、人間関係、生活全般、栄養、スポーツ、友情などで成功するためのバランス能力。諦めることは、売るのと少し似ています。私たちが物やアイデアを所有するとき、その真の価値よりも大きな価値があると考えてしまう、所有権バイアスのせいで、私たちにとって売るのは難しいのです。それくらい、私たちにとって諦めるのは難しいのです。諦めることには、もしもっと負けたら、もっと良いものが見つからなかったら、間違った決断をしてしまったら、という考えが伴います。短所。この特徴は私たちを他の類人猿と区別しており、おそらく約600万年前に出現し、約400万年前にアウストラロピテクスと呼ばれるグループが出現しました。彼らは小さく、脳は現代のチンパンジーとほぼ同じ大きさでしたが、歯と顎は私たちに似ていました。アウストラロピテクスの脳ホモエレクトスは約190万年前に出現しました。彼らはアフリカを離れ、火を使いこなすことができた最初の人族でした。50万年前、ホモハイデルベルゲンシスが発見されました。ネアンデルタール人は、約40万年前にホモハイデルベルゲンシスから分岐し、ヨーロッパとアジアに住んでいました。約30万年前にアフリカに出現しました。私たちはこの言語を最初に使用し、芸術作品を作成し、高度なツールを開発しました。約7万年前、人類は地球上を歩き回り始め、最終的には他のすべての人類にとって変わり、最終的に約1万年前、ホモサピエンスは定住地を作り、農業を発展させ始め、私たちが知っている人類文明の始まりとなりました。人間が作り出したものである以上、進化は私が出会った最も素晴らしい方法であり、あなたが別の方法を提案するなら、おそらくあなたもそうするでしょう。彼女は私たちとすべての動植物を創造しました。いいえ、これは信念と矛盾しません。信仰を持っている人であれば、おそらくこれが人を作る方法です。スバルについて知りたくて、スバルの工場に行くよう勧められた場合、それがこれらの車について最もよく学べる方法です。人間、 ホモサピエンスと同じように、私たちは最初の細胞から過去35億年、最初の哺乳類から2億年の間に私たちを生み出した工場を知る可能性があります。この植物は進化です。したがって、私たちは進化を考える上で大きな比重を置くべきであり、それは無限の利益を生み出します。なぜなら、進化は研究室のどんな科学者や研究者、新薬や単なる応用にも勝るものだからです。彼女は、良い生活を得るために何を食べるべきか、どのように運転するべきか、誰とつながるべきか、どのように勉強し、何を夢見るべきかを説明してくれるでしょう。この利益により、人々がいわゆる事実でハッタリをかけるのを防ぐことができ、可能な限り古代の人類が自然界で言っていたように行動し、ここでも模倣して改善することができます。なぜそれらをコピーするのでしょうか？多くの点で、彼らは私たちよりも幸せで健康でした。狩猟や自然の中でただ楽しむよりも、オフィスの方が良いかどうかは全くわかりませんが、私たちの体と心はこの生活様式に適応し、適応しています。テクノロジー、薬、魔術師、軟膏、奇跡のハーブ、知識、ジュースを使って自然に勝とうとすると、通常は失敗する運命にあります。良い人生を説明する法則ハーバード大学の研究では、喫煙やお金以上に人間関係が私たちの健康に最も影響を与える要素であることが示されました。これは生活の質を予測する第一の指標です。6万年前、あるホモサピエンスが単独で川に忘れられ、部族全体が彼女から遠く離れていた時、進化によりホモサピエンスは神経反応を活性化し、体に化学信号を送りました。それは彼女が生き残るのに役立つだろう。彼女はストレスと悲しみを抱え、天敵への恐怖で夜中に何度も目が覚め、部族に戻るようプレッシャーをかけられていました。これらの信号は1から2日の間は大丈夫ですが、同じ生存の感覚を長期間にわたって経験すると、それは近代化の疫病と呼ばれます。私たちが築いてきた生き方と今日の生き方が一致しないことであり、その症状は孤独と悲しみです。原始人の法則は、継続的なストレスが私たちの体に及ぼす生物学的メカニズムに立ち入ることなく原因を解決しましたが、ハーバード大学の研究と少しの人類学の助けを借りて、私たちは莫大な利益をもたらす重要な結論に達したことに注意してください。生活の質にとって大きな利益を得るために、人間関係を維持し、育むことには価値がある。私たちの周りに人がいると、悲しくなるのはとても難しいことです。場所の法則には、人間関係を維持し育むための優れた方法があります。自然をデザインしたのは誰ですか？自然をデザインしたのは誰であれ、人間に悲しみを感じる機会を与えたくなかったのです。健康上の問題を見て、それが遺伝子なのか環境なのか疑問に思ったとき、おそらくそれは環境、つまり食べ物です。私たちの作りと一致しない行動や生き方。この法則から、私たちは肉、魚、発酵させたパン、発酵させたヤギ乳製品、熟した果物を食べるのに適しているという結論に達します。詳細については、無料栄養をご覧ください。この法則から、進化が意図したように、私たちがどのように歩き、座り、走り、重りを持ち上げ、そして眠るべきかを理解することができます。これについては、私の日常生活の中で読んでください。この法則と自由な思考は、体と精神の問題を解決し、薬物や手術などの非進化的な方法と比較して、ほぼ無限の利益をもたらします。それは遺伝子なのか、それとも環境なのか、という疑問があるとき、遺伝子か環境か、私たちの行動の原因は遺伝子ではなく環境であるとかけた方がずっと良いでしょう。性質や身長、顔の形などの身体的特徴の場合は遺伝子であることが多いですが、環境や人生の軌跡である場合もあります。結論としては、すべては私たち次第でした。ランニング中に足首が痛くなっても、遺伝子のせいにしないでください。それは単にあなたが間違っているだけです。抑制することは進化です。古代では、 彼らはトラウマや不快な出来事を抑制していましたが、今日の新しい心理学のようにそれらを掘り下げることはありませんでした。進化論の観点から見ると、私たちが過去に固執して自分自身を残念に思うのではなく、前に進むために創造されたのは論理的であるように思えます。過去について話したり、困難な出来事を思い出したりすることは社会的条件付けなのでしょうか？それとも本当に価値のあることなのでしょうか？過去を抑圧し掘り下げるのではなく、そこからのみ学ぶ方が良いのは論理的に思えます。私たちは過去を忘れて前に進むことができる自然なメカニズムを持っています。女性の場合、出産に効果があります。サッカー選手と古代人。サッカーは私たちにとって良いスポーツですか？人間の進化を考えれば答えは簡単に得られます。私たちは何年も毎日、あまり衝撃や転倒を経験していないため、それに対処する訓練を受けてきませんでした。実際、フットボール選手の間では、アルツハイマー病、パーキンソン病、クトなどの頭部疾患の発生率が通常の人口よりもはるかに高いことがわかります。真実は、サッカーボールを打つと数秒間めまいを感じるということですが、私たちはおそらく頭をショックアブソーバーとして使うようにはできていないのです。私たちはこれを24秒法と呼び、24秒で今できることは今すぐにやればいいという考えでした。これは、重要な会話や決定、またはクローズする必要がある重要な従業員の採用である可能性があります。今できることは何事も先延ばしにしないでください。私が CEO だった時、人々は私のところにやってきて、いつ話せますか？と尋ねましたが、その答えはほとんどの場合、24秒ルールを適用しています。話してください、でした。もちろん、場合によっては24分または24時間で見積もる必要があり、24日以内に見積もることはできませんでした。私は生まれつきせっかちで、私生活でも母から学んだことは、小さなことでも大きなことでも今すぐできることなので、後回しにせずに実行することです。これは、タスクを完了するのに大きな利点があります。なぜなら、私たちが始めたタスクは完了する傾向が非常に強いからです。そう、私はタスクを放棄したり、途中で何かを残したりするのが好きではありません。時々、人と話しているときに、彼らはいろいろなことを言うので、私はそれを話しながら実行します。これは人生で最も重要なルールの一つだと思います。私たちは子供たちをこのように教育します。そうする傾向があるので、それは簡単ではありません。タスクを延期しても、物事を無視しなければ物事は完了し、進歩します。私は、常に24秒ルール、を無意識のうちに守っている、本当に成功している人たちにたくさん出会っています。今、できることなら、明日の話をする必要はありません。電話を受けると、会話の中で、次のようなドラマチックな声が聞こえます。プラス500での仕事で、あなたとの会話の予定を立てたかったのですが、もちろん、私の答えは、私の言葉です、です。これは私生活でも使っているツールで、小さなことでも大きなことでも今すぐに終わらせることができます。追加する必要があることを思い出したこのセクションと同じように今すぐ閉じるか開始します。24の第二法則は機能します。このセクションを読んだ友人が私に次のような手紙を書きました。プラス500にあなたを尋ねたとき、やらなければならない小さなことがあったのに、あなたはそれを自分でやったばかりで、なぜそれを誰かに譲ってはいけないのかと私は尋ねました。それ以外？ 24 の法則って言ってたけど知ってる？自分でやるよりも、そのタスクを説明する方が時間がかかります。それは私にとって非常に共鳴し、その後何度も、おそらく何百回も使用しました。一言で言えば大法則。24秒以内に水着を着ずに水に飛び込みなさい。そう。ここでも頑張りすぎずに利益を求めています。まるで線路の上にいるように、すべてを知りたいのです。正しい方向に進んでいる時間です。正しい方向に進んでいる24秒という問題がまさにそのように機能します。時には数ヶ月かかることを確認する場合、 プロセスを短縮して、あたかも自分が言ったかのように簡単に確認することができます。すべては、順調に進んでいるかどうかについて、すぐに答えを得るためだけです。少しの努力で大きな利益になります。あまり投資せずに方向性を確認できるからです。私はこれまでずっとそうしてきました。方向性を早く得るためです。あなたが弁護士になりたいとしましょう。学部の講義に行って、それはあなたに全く似合います。ミラクルボールを売りたいですか？ボールを持っているかのようにサイトを選択し、興味があるかどうかを確認します。靴の売り買いのお牛をチェックし、そのためのワッツアップグループを開き、需要があるかどうかを感じたいと考えています。プラス500では、本当に馬鹿げた取引システムが機能するかどうかをテストしたかったので、それを開発する代わりに、あたかもすでにそれを持っているかのように装ったウェブサイトを立ち上げただけで、実際にはウェブサイトしか持っていませんでした。そして私たちは人々がどのように反応するか見たかったのです。結局のところ、人々はシステムが本当に存在しないことを知りません。これは重大な失敗でした。開発に数ヶ月費やす代わりに、数時間の開発でした。という方向の答えが得られました。答えは、ゴミ箱へ、でした。私は子供たちにもシャブでプランテンバナナを売るように提案しました。彼らは山や丘の計画を立て始めました。これはおそらく人間の性質です。私は彼らに言いました。プランテンバナナを家で温めて、箱に入れてください。南アメリカからの奇跡の大箱、現在 NIS15 です。という小さな標識があれば、それが誰かが興味を持っていることがわかります。ほとんど、それで傷つく人はいません。ワニは24日間待ちます。忍耐こそが勝負です。獲物が到着するまで待ってから、それに飛びつきます。獲物が来るまで、時には数週間もそこで待ちますが、いつになったら獲物が来ると襲いかかる。良いことは滅多にやってこないから、辛抱強く忍耐力を持たなければならない。年に数回、場合によっては数年に良い投資機会が訪れる。手に入る凡庸なものをフィルタリングする方法を学ばなければならない良い例は投資で、資本市場には年に数回、場合によっては数年に一度、良い投資の機会が訪れることがあります。アイデアを実行する別の例としては、最初のアイデアを実行するのではなく、自信が持てるまで待ってから実行する方が良いです。アクティビティを選択するときは、長期的な視点で考える方が良いです。長期的な怠惰との間で正しい道を選択し、怠惰に抵抗して長期的に進むべきです。例えば、頭のいい人が書いた理論書を領収書と一緒に読むことは、自由な時間に長期的なことを考えることになります。24秒法則の素敵なフレームを頭の中に、ここでフレームとは何かを読むことができます。法律を一つの考え方として、いつも実現できるわけではない怖いことや難しいことを想像し、それを逃げたり拒否したりするのではなく、攻撃します。最初の一歩を踏み出すのは、ビジネスやエンジニアリングの問題やタスクに取り組もうとする時であり、時には非常に難しいことですが、最初の情報を受け取ることになります。あなたは問題、あなたの周りの人々、そして特にあなた自身に、あなたは怖がっていなくて問題を解決できることを示します。これは、一種の24第二法則である接触を追求する上で重要な部分です。それは、私は来たので、解決するまでこの問題を解決するつもりです、という声明です。何か頼まれても、目の前で、完了、とサインをするのがドーンです。私と会話していると、その率直さに驚かれることがよくあります。例えば、当社の広告で1年間サイトのトップに表示されたい。15回目であなたを獲得しようとしています、と、初めてでも連絡を取りたいと思ったのです。難しいのは、気分を害さないことと、あなたの前に立っているのが誰であるか、傲慢か謙虚か、彼らの興味は何なのかを理解することです。あなたはブルドーザーです。イーロン・マスクはテスラ製造工場の床でただ寝ていただけではなく、それが全ての人を自分と同じように投資に駆り立てることをよく知っていました。彼はブルドーザーです。最初の1年間はプラス500で廊下から働いていましたが、誰もが私に会いに来てくれて、 私に会いに来てくれるのが私にとって正しいと感じました。微積分テストの勉強をしている場合、ブルドーザーがゆっくりと動くように、問題を解くたびに進歩を感じるべきです。進捗がなければ、何が進捗を妨げているのかを理解するでしょうし、プロジェクトを進めていて何かが進んでいないときは、何がうまくいっていないのかを理解して反応します。私たちがチェスゲームのソフトウェアを構築していたとき、私は、ウェブサイト、サーバー、そして会社に関係するすべてのものの進歩を毎日確認したいと考えていました。何も進展がなかったとき、何が私を妨げているのかを見に行きました。つまり、あなたはブルドーザーであり、あなただけですテストのための小人、殺人の認定、高校生の頃、私は面白い現象に気づきました。受けたテストをチェックすると必ず間違いが見つかりました。テストが終わった瞬間に全員が帰ったので、私はさらに数分かけてすべての答えを確認しました。これは間違いなく、小さな努力で大きな成果が得られます。数学や物理では、結果が公式と一致するかどうかを確認するので、比較的簡単です。私はこの点を強調するために、殺害証明書という軍事用語を使うのが好きです。テストが1時間半だったとします。答えを確認するのにさらに10分を費やしました。そうすると、通常、成績が 10% 上がりました。かかる時間は無視できるほどでした。20年先も一緒に来てください。プラス500でも、私が関わったすべての会社でも、私は常にすべてをチェックしていました。例えば、メールを紫色になるように手配しました、と言われたとします。私はソフトウェアから自分にメールを送信し、それが紫色であることを確認します。ちなみに、ほとんどの場合、HTML にカンマを忘れていたため、紫色ではありませんでした。私が常にチェックしていると、驚くほど進捗が向上しました。なぜなら、周りの人たちも常にチェックしていたからです。私たちは規範に合わせることを好む生き物であり、問題がないか常にチェックするのが規範であれば、誰もがそのように行動します。そして莫大な利益が得られます。確かに、誰もが常にチェックしていれば、完璧な製品が存在します。私はこのテスト、殺害の証拠を生活のあらゆる分野に適用しますが、ほとんどの場合、時間をかけてもう一度確認する価値があると感じています。ロバの法則。法則4、私たちの意見は柔軟でなければならない。誰かが私に話し始めたとき、私は次のようなことを心の中でつぶやくことがよくあります。ナンセンス、それは真実ではない、それはデタラメです。疑うことは正しくて健全ですが、私はよく自分に言います。ちょっと待って、あなたを説得するチャンスを与えて、少し考えていることをリセットしてください。もしかしたらそれは本当ですか？10件に1件の割合でそれが私に渡され、自分の目で確認して、これは私がただのロバだったら失っていたであろう莫大な利益であると確信しました。なぜ野菜があなたを殺そうとするのか、についての講義を聞いたとき、それが私に起こりました。調べて、それが本当であることがわかり、狂ったように体重が増えました。これ以上野菜を食べる必要はありません。ロバだけがそうではありません。彼の意見を変える。ロバ法がなければ自由な思考は不可能です。少なくとも1日に1回は物事についての意見を変えるようにしてください。彼らが私に意見を変えました。それは何ですか？と言ったとき、私の答えはいつも本気ではありません。追加データを受け取って意見を変えました。でした。それらは修正できます。ロバ法を有効にして、人々についての考え方、自分のせいで相手に責任を転嫁した喧嘩についての考えを変えてください。法律は、あなたは不真面目だから、事件の責任を取り、考えを変えなさい、と定めています。他の人にとって、真面目の法則は、他の人にとっても同様に重要ですが、考えを変えることは非常に困難です。が生まれ、それが真実であると確信しているとしても、それを変えるのは非常に困難です。ロバの法則を内面化して適用するには時間がかかります。なぜなら、 私たちは間違いを認めるのが難しく、おそらく愚かだと感じるからです。しかし、試してみる価値はあります。おそらく、ロバの法則を説明できるかもしれません。疑い、意見は真実ではない、自由な思想にはそのようなものはない、彼は言った、を私たちの真実とみなすことは、たとえそれが真実であったとしても、それは真実としてではなく、意見としてのみ重要性を増します。それはマイモニです、アインシュタイン、あるいはその他の生身の人間です。私は自分自身を信じており、残りを疑っています。そして私は幻覚ではありません。人間は自由を愛し、自由の中で繁栄し、そして共に成長します。それにもかかわらず、私たちは精神的な自由があまりにも隠されているため、精神的な自由に時間を費やすことを忘れています。したがって、特定の問題に取り組むときは、間違った仮定や根拠のない仮定から始めてください。これが、複雑な問題を単純に、自由な思考によって解決する唯一の方法です。何かを言われたときは、その逆も真かどうか考えてみましょう。誰もが何かをするからといって、それが真であるとは限りません。それだけみんながやっているということです。部分的には真実であり、部分的にはアハランバムはユダヤ人のために立ち上がった偉人たちの自由な思想家であり、恐れを知らぬ心を持ち、論理だけでなく科学も利用して数えきれないほどの事柄について意見を述べました。しかし、注意してください。これらは非常に賢明なユダヤ人の意見に過ぎず、市内の立法ではなく、自由で自由な思考の人々として私たちを拘束するものではありません。私が個々に書いたことに疑問を持ち、あくまで私の意見として捉えていただければ幸いです。ランバン氏は、しかし、それは、時には外に、時には路上にも常に外出している女性に対する非難であり、夫は妻がこれをしないようにしなければならず、月に1回か2回以外は彼女の外出を許さない、と書いている。必要に応じて毎月。もちろんこれは彼の意見であり、私にとっては明らかに不正確で不道徳な意見です。ランバンは、科学の世界と精神的な世界を創世記の行為とマカバの行為と呼んだとき、それらをうまく区別する方法を知っていました。この分離は驚くべきものであり、意見ではないものと意見であるものを実際に分離しています。真実なことだけを言う人間はいません。通常、私が本を読むとき、アイデアの良くて 10%、悪くても 1% を採用します。これは私が話す人々にも当てはまりますが、ほとんどのことは真実ではないか、歪められています。したがって、間違ったことを聞いたからといって、その人を失格にしないでください。一方で、誰かが言ったことをすべて確実な真実として受け取らないでください。すべてが真実か何もないかについて、真剣に考えないでください。通常、小さな部分は真実です。各問題はそのメリットに基づいて判断されるべきですが、そうです。目の前の人が誰であるかを重視してください。誰かが私に言いました。ギフティは非常に間違っています。それは本当ですが、彼が与える答えは、出自の人間からするとより正しいです。それぞれの答えは、自由な思考のツールを使って個別に判断されるべきです。重大な法則の恩恵を受けるためには、意見と事実を切り離さず、何が正しいか間違っているかを自分で考え、事実を決して他人に利用させないでください。あなたが彼を信頼し、彼の言うことをすぐに受け入れること。自分の頭で考え、自由に考え、すべてを再考してください。世界は現実を理解するためにテクノロジーで常に進歩しています。したがって、新しくなった世界に自分自身を適応させることが必須です。最高のアイデアは、基本的に、私たちの既存の信念や規範に挑戦することを中心に展開します。そして原則。それは、時間の経過とともに私たちの中に深く根付いている過程や視点を批判的に評価し、新しい洞察、証拠、または視点に基づいてそれらを再構築するという知的な訓練です。私たちの形成期や育成において、私たちは環境から特定の世界観を受け継ぎます。私たちの家族、学校、コミュニティ、 文化全般が含まれます。例えば、成功は直線的であり、通常は昇進、富、または評価によって定義されると信じて育つ人もいます。しかし、アプローチを再考することで、この伝統的な成功観に疑問を投げかけることができ、やりがいのある仕事を見つけること、健全な人間関係を維持すること、社会に積極的に貢献することなど、成功とは個人的な言葉でより適切に定義できることに気づくかもしれません。多くの、それは個人の成長と適応性を促進し、急速に進化する世界をナビゲートするのに役立ちます。自分の信念に疑問を抱くことで、様々な視点やアイデアに対してよりオープンになり、人間関係において共感と理解を育みます。職業的には、再考することでイノベーションと問題解決が促進され、物事を行うための新しくより良い方法を見つけるよう動機づけられます。また、再考する能力は、認知バイアスの落とし穴から私たちを守ってくれます。認知バイアスは、現実の認識を歪め、判断や意思決定を曇らせる可能性があります。例えば、確証バイアスにより、私たちは矛盾する証拠を無視しながら、既存の信念を裏付ける情報を好むようになります。自分の故郷が住むのに最適な場所であると信じている場合、私たちはその欠点を無視して、その良い面に注目するかもしれません。再考することで、そのような偏見を批判的に検討し、よりバランスの取れた、情報に基づいた見方を採用することが奨励されます。これだけを取り上げてください。何も取り上げることはありません。少なくとも、自由な思考の本質であるこの法則を受け入れてください。私たちは、植え付けられたパターンや法則の中で育ってきました。私たちは両親から、そして他の人たちは、私たちが何も考えずに生きてきた環境から来ました。それが真実かどうかに関わらず、あなたのすべての意見や過程をもう一度確認してください。これは、あらゆる自由思想において最も重要な法則であり、私が利益を得てきた美しいもののほとんどは、単にそれを見ただけです。1998年、私はコンピューター上でオンラインカジノトゥデイ888の広告を見て、カジノがインターネット上でどのようにサービスを提供しているかにすぐに興味を持ちました。あなたが見たものを信じて、それを利益のために利用してください。私たちが見たもの、聞いたもの、感じたものを私たちから奪うことはできません。あなたが観察に基づいて見る、聞く、感じる、嗅ぐすべては、あなたに関する限り真実です。それはあなたの世界であり、あなたのものであり、あなたには考える自由があります。私は最近、子供たちに英語とアメリカの文化を学ぶために、家族と一緒にシリコンバレーで1年間過ごしました。私が10歳から12歳の時、両親もシリコンバレーに2年間滞在していました。そのおかげで私はビジネスで大きなアドバンテージを得ることができ、子供たちにもこのアドバンテージを享受してもらいたいと考えていました。今回、大人として私は、アメリカのビジネスに対する真剣さ、規模、文化、マナー、移民の優位性、そして政府が資本の保全を支援していることを知り、なぜアメリカ企業の株がアメリカの企業よりもプレミアムを得ているのかを初めて理解しました。世界の残りの部分。私はいつもアメリカ企業の価格が高いだけだと思っていました。今回、鷹の法則を発動し、実際にアメリカを間近で見て解読した。実際、株式市場のリターンを見ると、米国は世界第一位です。そして、どうすればそこから利益を得られるのでしょうか？もちろん、私が米国の企業に価格を設定するときは、その企業にプレミアムをつけます。そして、正しい価格設定が株式市場での利益の基礎です。ここで、イスラエルで米国の手法と、オウム返しを組み合わせてどのように利益を得ることができるかを読むことができます。法を見て、感じてください。例えば、エチオピア人は太りすぎではなく手麩で暮らしているのに対し、アメリカ人は極度に太りすぎで小麦で暮らしていることがわかります。ここでは研究は必要ありません。テフと比較して小麦には何か非常に悪い点があると、より多くの十字から直接結論付けることができます。 しかし研究はありませんという答えに何度も遭遇しますが、トーマス・エジソンが研究をしていなかったのも事実です。ダーウィンは1830年代にこの法律に基づいてキャリアを築き、チャールズ・ダーウィンは博物学者としてビーグル号に乗って旅行しました。彼の旅はユニークなガラパゴス諸島を含む多くの多様な環境へと彼を連れて行きました。そこで彼はカメやフィンチなど、それぞれが特定の島に適応している近縁ではあるが別個の種を観察しました。その変化に興味をそそられた彼は、様々な種とその家庭環境についてさらに学びました。これらの観察により、彼は自然選択理論を提唱するようになりました。この理論では、種は生存に有利な適応を通じて世代を超えて進化すると主張しています。このように、ダーウィンの鋭い観察能力は、進化論に対する彼の理解を形成する上で中心的な役割を果たしました。ダーウィンは史上最も偉大な自由思想家の一人でした。自分を信頼せよ、たとえ狂っていても、鷹のように警戒しているときは常に自分を信頼せよ、これは自由な思考において最も重要な法則だ。あなたの感覚が次の狩猟へのヒントをもたらしてくれるはずです。視覚は最も重要であり、私たちの脳の大部分が見たものを解読するのに忙しいだけではありません。観察の美しさは、それが何度もあなただけのものであることです。あなたの目には何が見えますか？ここから解決策が始まります。その質問や問題に関して個人的な経験はありますか？あなたが狂っていないのであれば、これがあなたにとって最も安全なことであると仮定することができます。見たもの、聞いたものなどを利用してください。注意力は鷹の特性であり、取ることをおすすめする鷹の特性は集中力です。彼の注意は多くの場所に向けられるのではなく、一箇所に集中します。人間の脳は、特定の時間に一つのことに集中できるように作られており、ある事柄から別の事柄に飛び移ると、元の状態に戻るまでに時間がかかります。現代世界は何千もの気を散らすものや誘惑に満ちていますが、最大の勝者は集中する方法を知っている人です。そしてこれは私たちが生まれた性質の人にとってより適しています。何千もの気を散らすものやテキストメッセージやビデオはありませんでした。私たちの注意は通常、一つのことに集中していました。これは私たちの良い生活、心に大きな影響を与えます。注意を払い、現在に忙しいとき、私たちは報われます。そして注意は実際には一種の鋭意です。鷹の法則の観点から見ると、自分自身を見て信じるだけでなく、上からの視点は、自分の角度からだけでなく、現実をより正確に見るのにも役立ちます。私はすでに自然にそうしていますが、練習する必要があります。私は友人と何年も喧嘩し、彼は私と一緒に働き、最終的に彼は会社から解雇されましたが、私は解雇の際に彼を擁護しませんでした。彼は数年間私と話をしませんでした。ある日、彼との喧嘩のことを考えて上から登って、いわば上から二人を見て、私の行動が彼を守るから守らないに変わっているのがわかりました。私は同じ二番目の雄弁法24で彼に電話を取って許しを求めました。今日も私たちは友達です。これは個人レベルでの実例ですが、これを見ることはすべての行動にとって重要であり、私たちは頭の中ですべてを上からであるかのように想像する能力を持っています。頭の中で物事の全体像を把握し、それを解読して興味深い洞察を得るために、ビジネスでも計画することでもこれを試してみてください。一言で言えば、常に理由を探し、物事を上から見るレベルを高めることです。会話やディベートでは、議論の本当の根本に到達することが重要です。向こう側、私たちは物事の理由を確認することを常に練習していました。起こることのほとんどには理由があります。それで、理由を尋ねると、物事の理由を理解する練習をしましょう。すべてに理由があるわけではないので、注意が必要です。結果がランダムであったり、解決不可能だったりする場合もあります。また、そこに止まらず、 前に進み続ける必要がある場合もあります。しかし、理由が見つかるものもあれば、見つからないものもあるということを覚えておいてください。山、では、何らかの利点を探しているすべての場所で利点が得られます。微積分を高いレベルで学ぶと、他の人よりも有利になります。人生にはたくさんの人間関係があり、一生懸命働かないためには私たちの立場が重要であり、戦争では管理区域での立場が重要であり、人生も同様です。こう考えてみてください。山から石を投げる方がはるかに簡単です。よく見えるようになるし、石が遠くまで飛ぶのも簡単です。山の上に身を置いてください。平均的な歌手は 1000NIS を稼ぎ、平均的なソフトウェア開発者は 30000NIS を稼ぎます。月給の点で良い地位を得るには、山の上に立ってソフトウェア開発を学ぶ価値があります。これは場所の一例に過ぎませんが、友人、親、子供、配偶者などあらゆる面で多大な利益、おそらく最も大きな利益があるという結論に達した後、落ち着いて、関係の中で稼ぐことです。親戚、同僚、そして悪魔は、それらを保存し発展させる最も簡単な方法を見つけることが誰と重要であるかを知っています。自由な発想で解決策を考えるとき、つまり、最小限の労力で最大の利益を得る、という意味で、彼らを近づける必要があるという結論に達します。同僚は常にオフィスで会っているので、オフィスにいることが重要です。また、友達がいるととても楽になります。実際、友達は最高であり、友達の近くに住んでいるとき、子供たちは最も楽しい時間を過ごすことができます。私がとても称賛しているアメリカでは、このことが理解されず、実際、隣り合って住んでいるイスラエル人よりも友情がはるかに浅く感じられ、交通手段も必要ありません。子供たちが成長した時に幸せを感じてもらうためには、ただ子供たちの隣に住むことが最善の方法です。それが彼らの暮らし方でした。車は私たちを助けてくれませんでした。それはただみんなを皆から遠ざけるだけでした。ライオンの法則によれば、私たち友人も私たちも、一生懸命働きたくないだけで休みたいだけなので、お互いに本当に近くに住むことの重要性は、良い人生を送るために非常に重要です。場合によっては、車で5分でも長すぎる場合があります。熊が私たちを追いかけているとき、熊があなたとあなたの友人を追いかけているとき、あなたはただ友人よりも早く走らなければなりません。熊より早く走る必要はありません。重要なのは自分の立場です。法律では基本的に、勝つための最善のオッズに従ってどこに立つかを常に考えなさいと定められています。自分の人生である、チェス盤を、勝つチャンスが十分にあるように配置する。時折訪れる幸運を生かすためには、人生における自分の立場が最も重要である。徹底した賢明な仕事があってこそ、あなたはその人になることができる。自分に合ったものに努力を投資するオピラは時間をどこに投資するかを選択することに労力を投資する必要があります。そしてこれが場所の大きな秘密です。私は性格的にせっかちで、すべてが今すぐに起こることを望んでいます。これは投資とポーカーには多くの忍耐を必要とするため、私がこのキャラクターに弱いことを意味します。私はそのことを承知しているので、どちらも職業としてではなく、ただ趣味でやっているのです。一方で、せっかちは物を作るビジネスにとっては非常に良いことです。なぜなら、せっかちでみんなを追い込むことになるからです。自分の性格に合った、自分に有利な仕事に従事してください。例えば、職業を選択する際に自分自身を位置づけるには、統計的な生活が非常に重要です。例えば、金融専門職が月平均20000NIS をもたらす場合、デザインの専門職は月収40000NIS をもたらしますが、金融の専門職で勉強したり働いたりすることを選択した場合、すでに20000シェケル以上の良いスタート地点に立っていることになります。会社を立ち上げた人が平均して月収100000NIS を稼いでいれば、それはさらに良いことになります。法則は人生のすべてに当てはまります。ここではお金の例ですが、健康、 パートナーの選択、スポーツにも適用できます。お金を稼ぐチャンスを最大限に高めるにはどうすれば良いでしょうか？できるだけ多くの良い割合で構成される計画を立ててください。食べ物で和解することもできます。優れた統計的根拠とは、食べ物に対する賭けにおいて正しいそばにいることを意味します。無料の栄養学でそれについて読んでください。人間に適した食べ物を食べる子供は、他の子供よりも有利です。ライオンの法則、法則6、疲れることは小さな努力です。ライオンはそうしたいです。休息し、本当に軽く仕事をし、日陰で快適に横たわってください。それが私たち人間であり、最小限の努力と楽さで動かされる生き物なのですが、努力するという意味で考えるのをやめて、最小の努力で最大の利益を得るという概念で考えることができました。日陰に横たわり、みんなに自分のために働いてもらいたくない人はいません。それを認めない人がいるそう。人は楽しく怠惰に楽に働きたいと思うし、美しさのために鼻を曲げるなら、それでいいよ。鼻が曲がっていてもいいのよ。私たちの考え方も私たちと同じように怠け者です。私たちのような人間は、一生懸命働きたくないのですが、それが私たちの頭の中に完全なアイデアであるフレームワークを持っている理由です。何かの背後にあるアイデアについて毎回考える必要はありません。思考することで、適切なアイデアや適切な答えが導き出されます。アフリカのサバンナでは、シマウマが私たちを襲おうとしたとき、考える時間があまりなく、すぐに行動計画を立てなければならないため、これは非常に良かったです。現代世界では、この怠惰な思考が私たちを様々な問題や精神的な偏見に陥らせています。例えば、新しい事実があっても再確認せずに答えを引き出してしまいます。私たちは嫉妬深く自分の意見を守りますが、私たちの考えは私たちと同じくらい怠け者です。大きな利益は、次に答えや意見を引き出した時に、それを再考して、怠け者になるのはやめようと脳に叫ぶことです。自分だけではなく、誰もがライオンのように行動していることに気づくことによって恩恵を受けるでしょう。私は家ではいつもプラスチックの皿を好んで使っていることに気づきましたが、このセクションの途中でその理由がわかりました。軽いプラスチックの板であり、重いガラスの板は欲しくありません。ここには洗練さはなく、法の本質だけがあります。最大限の快適さで働くのは簡単です。常に最小限の労力で最大の利益を得るという観点から考えています。この努力の法則は本の公式、少ない労力で大きな利益にリンクしています。なぜなら、それが私を長年動機づけてきたからです。人々は少しの努力で快適さを求めていると仮定すると、ビジネスにおいても、個人レベルにおいても、国家レベルにおいても、この法律から利益を得ることができるでしょう。努力の法則と方法の法則による習慣を組み合わせると、中性子爆弾が生まれます。例えば、私はいつも机の横に本を置いて、簡単に読み始められるようにしています。このように様々なビジネスを経験してみると、それらが単に私たちに快適さをもたらし、以前のビジネスよりも労力がかからないことがわかるでしょう。この本はあなたも快適にしてくれるはずです。あなたは私の労力を節約し、ルールを準備することができます。これは快適です。Google では、情報の検索とアクセスに最小限の労力を費やすことができます。この方法は驚くほど便利なので、世界に広まりました。私は、子供たちにリンゴを食べさせたい場所の近くにあるものを何でも持ってきて、ほとんどの場合、子供たちがいる場所に置くだけです。本を読みたいときは、ベッドの横やどこに座っても本を置きます。努力せずに習慣を始めましょう。人間は他の生き物と同様に、一般に効率を追求し、不必要な努力を避けるようにできています。これは、最小努力の法則と呼ばれることもあります。この傾向はおそらく生存メカニズムとして進化したものと思われます。資源、食料などが不足している環境では、私たちの祖先は、 できるだけ少ないエネルギーを消費しながらニーズを満たすことができればより良い生活を送れたでしょう。このようにして、体温を維持したり、怪我を治癒したりするなどの重要な機能のためにエネルギーを節約することができます。私たちは、時間と労力を節約してくれるテクノロジー、サービス、製品を高く評価します。なぜなら、それらのおかげで、愛する人たちと時間を過ごしたり、趣味に参加したりするなど、私たちにとって重要な他のことに集中できるようになるからです。ライオンは主に自分自身に依存しており、人間以外にライオンを狩ることができる人はいません。彼は自分の行動において自分の運命に責任を負います。したがって、私たち自身にも責任があります。もちろん他人に依存するのは良いことなのでバランスが取れていなければなりませんが、最も重要なことにおいては他人に翻弄されるのではなく自分自身に依存すべきであり、そこに到達するために努力しなければなりません。法則7、ただ真似するのではなく、改良した方が良いです。成功したものからコピーすることには、小さな努力と大きな利益があります。生き残ったものから美しいものをコピーします。既存の成功したアイデアや物事をコピーして改良することは、ほとんどの場合、より良いものです。車輪の再発明。例えば、家を建てたいとします。もちろん、気に入った家に行って、良い要素を真似するのが最も賢明です。もちろん、その分野で誰が成功し、誰が最も劣っているのかを識別する必要があります。接着剤のように成功者に固執し、何が彼らを成功させるのかを正確に研究してください。それが私がプラス500でやったことであり、私が関わったすべての会社の真実です。オウムは他人を待つことで知られています。私たちも利益を得ますが、愚か者の真似はしません。しかし、改善し、成功したものだけを切り捨てます。何かを取り入れて改善すると、その瞬間からそれはすでにあなたのものとなり、利益がもたらされます。考えてみましょう。靴を販売して最も成功している会社の靴の売り方をコピーしたとしましょう。そうすることで、何年もの経験を節約できます。さらに重要なのは、何をコピーしてはいけないのか、オウムの法則の重要な部分は、何をコピーしてはいけないのかということです。丸、もしかしたら、コピーしてもいいですか？よりも重要かもしれません。そして、時には、失敗した人を調査することが重要です。例えば、破産した人に出会ったら、その人がこの状況に陥った原因を調べてください。ほとんどの場合、それはパートナーやパートナーのせいだと聞いています。単に彼らが予期していなかったもの、または傲慢さでした。私は常に、成功していないこと、そして成功していることの何が成功していないのかに非常に興味を持っています。つまり、オウムの法則は二重構造になっています。なぜなら、失敗したものを真似しないことで莫大な利益が得られ、多くの労力を節約できるからです。確率論的な観点からすれば、それは機能し、合法です。確率論的な観点からすれば、何か新しいものを発明するよりもはるかに賢明です。それがまさに私たちが500を構築した方法です。ロンドンの会社で優れたビジネスモデルが見られ、同様に構築され、改善されました。あらゆる立場から見て、これは重要なツールです。誰かが成功したのを見ると、その人がどのように成功したかを理解する価値があります。成功したサービスは、コピーして新しい会社のために改良する価値があります。練習して上達すればするほど、成功の可能性は高くなります。進化は確率論的な観点からコピーし改良することは完全に理にかなっていて、このように考えると進化は肺から人間を創造しました。作品はコピーされ改良されたものは生き残り、残りは消えます。それが自然の仕組みです。例えば、死に至る性質があり、それは通常、次の世代には引き継がれない、スパイラルの法則、第8法則欲しい商品やサービス、個人の能力など、一発で思いつくことはできない。それはうまくいきません。スパイラルの法則では、 ゆっくりとした継続的な変化である進化を模倣し、試し、フィードバックを得て、改善し、再試行するなどします。私たちの脳はそのプロセスにおいてまさにそのように機能します。そうすることで、私たちは霊に従うことを学びます。この法則は非常に重要なので、次の段落では名前のみを詳しく説明します。この法則を反復的に説明する名前、改善や進歩を達成する目的で何かを繰り返し行うことを象徴します。循環的進行。これは、螺旋の円が拡大するのと同様に、各サイクルが前のサイクルに基づいて構築される継続的なプロセスを示唆します。このフレーズは、各サイクルまたはターンが、以前に達成されたものに徐々に追加されることを示唆しています。これは、プロセスの各円、またはサイクルが、螺旋状の円と同様に、最後のものよりも大きく、またはより進んでいることを示します。私が行うすべてのことにおいて、私は常にこの重要なツールを使用してきました。それは二つの大きな問題を解決します。一つは具体的なものがあるため、あなたとチームをプロジェクトに引き込みます。二つ目は、進化そのものをシミュレートするプロセスである、フィードバック、構築、フィードバック、構築という最も重要なサイクルを開始します。Google も小さなコード行から始めました。タスクは、すでに関心できるような小さなことから始めてください。そうすれば、その中に何か良いことがあれば、そのタスクから離れるのが難しくなります。大きなタスクでも小さなタスクでも、常に完了させてください。スパイラルを少なくとも一周する。自分にタスクを設定して部分的に実行することは、自分自身に嘘をついているようなものです。小さなタスクは重要です。なぜなら、それらのタスクから私たちは完了し、完了を楽しむことになれるからです。あなたが受け取って、やると言っていたタスクは、それを実行します。他人や自分自身に嘘をつかないでください。それはあなたの人生がどうなるかに大きな影響を与えるからです。これは、毎日のタスクを自分で書き留めて実践することができます。すべて完了していることを確認してください。歯医者は通常、お願いします、お願いします。あなたは歯医者ではなく勝者になるでしょう、と言い訳をして答えることに注意してください。ローイングのスパイラルでは、最初のステップが重要です。私たちにとって、何かを始めることよりも止めることの方が難しいため、たとえ小さな一歩であっても、何かを始めることには大きな利点があります。つまり、私たちの目標のいずれにおいても、最初の行動によって目の前にあるものを理解し始め、それによってより多くの情報が得られたり、道が理解できるようになり、時には、そして通常は諦めることを決定することになります。心理学が自分の職業に適しているかどうか知りたいとします。私ならすぐに、有名な心理学者が書いた本を読んで、最初の一歩、または、接触を試みる。ことをします。イスラエル国防軍の定義によると、接触を試みるということは、戦闘の準備ができている部隊が、待ち伏せや移動中に、敵を発見した時に行われます。敵の攻撃範囲を狭めて攻撃する。要するに、私は敵を見たり、聞いたりできる状況にあり、その後、敵の世話をしなければならない。イスラエル軍にとって、それは対イスラエル戦争において非常に重要な意味を持つ、テロリストとテロリスト。これがどこから来るのかは理解できます。敵があなたが攻撃しようとしていると考えた時に有利になることがよくあり、敵は逃走モードに入ったようで、イスラエルの兵士が最後の瞬間まで決意していることが理解できるようになりました。The First Step による発行私は、The First Step、による500件の発行を推進し、有能だが経験の浅い会計士をロンドンのドアをノックする、リーチフォータッチに派遣した。実のところ、第一銀行と第二銀行では断られたのですが、第一銀行と第二銀行を経由して他の銀行に連絡が行きました。経験が浅いにもかかわらず、コンタクトを推進したため、最終的には成功しました。どのような問題や願望であっても、手を差し伸べる価値があります。その一例として、 エンジニアは多くの場合、直面している問題に直面してぐるぐる回ろうと努力するのではなく、その解決策に夢中になってしまうことが挙げられます。仮想通貨を取引アプリにする価値はないという議論がありましたが、問題を回避する代わりに、オプションが全くない場合とオプションがある場合のどちらで会社がより多くの利益を得られるかを確認するために単純に2つのグループを作成しました。仮想マネーについては、仮想マネーにもオプションを提供することには経済的な利点があるという明確な回答を受け取り、私たちは問題に取り組みました。アリの法則。法則9、あなたがここで読んでいるのは、私がやった方法から、方法を作ろうとした私の試みです。オウムの法則と一緒に使えば彼はきっと幸せになるだろうという方法を、アリは賢い生き物ではありませんが、ある方法を使えば賢いものを生み出します。アリは、その生活の様々な側面において、高度に組織化された体系的なシステムを備えていることが知られています。アリは方法論から狂ったように利益を得ています。だからあなたもそうしてほしいと思います。何事においても方法論を探し、順序立て、組織化すれば、すべての問題は単独で解決します。米国の成功はこれに基づいています。米国では、秩序は政府から始まり、3つの当局が適切に分離されています。考えて計画を立てるには、秩序と組織が必要です。事前に行動を計画するのはホモサピエンスの本質です。計画を立てるには、何を手配し、何を組織するかを知る必要があります。常に単純化して整理することを自分に教えてください。そうしないと、複雑で乱雑になってしまいます。まず、自分の周囲と家の中の美的秩序を整え、次にすべてのタスクを順序立てます。順序立てずに素晴らしいことをするのは良いことだ。エネルギーの投資がなければ物事は起こらず、混乱してしまいます。私が家でグラスを洗うときにやった方法ですが、グラスに家の人の名前を書きました。こうすることで、全員が自分のグラスだけに責任を持つようになります。そしてそれを洗いますが、彼らはグラスから飲みません。それまでは、子供たちは1日に30杯を見つけていました。今日はゼロです。これは、少しの努力で大きな利益が得られる例です。1日30杯のグラスを洗わなくても済みます。私はかつてグラスに名前を書いたことがあります。テクニオンで勉強している間、私はまた、勉強します。テストの前には、授業日の3日間、朝の7時から午後4時まで、必ず過去のテストを解き始めます。これはうまくいった方法なので、あまり多くの質問をする必要はありませんでした。もちろん、例外が必要な場合もあります。私はプラス500会社でも同じメソッドを適用しましたが、その時までに私はすでに一つ上のレベルに上がっていて、メソッドを構築する人を連れてきて、すべてにメソッドがあることを確認しました。エネルギーを投資しないと常に複雑になる傾向がありますが、エネルギーを投資して単純化して順序付ける価値があります。物理学におけるエントロピーのようなものです。情報に簡単にアクセスできるため、秩序が知性を正しく機能させるのに役立ちます。個人の場合は、仕事が秩序正しく行われるようにします。また、企業の場合は、番号やその他のことを手配するために人を雇うのが常に有益です。B 企業や軍隊も同様です。秩序は力を与える秩序のサブツールの一つは習慣であり、最も重要なツールです。習慣は人格を形成し、同じことを何度も繰り返すと少しずつ自分を変えます。それは方法です。習慣は方法です。固定された習慣は、小さなステップで前進する唯一の方法です。成功する唯一の方法は、小さな一歩ずつ前進することです。したがって、心理測定学者からの質問にあるように、成功する唯一の方法は規則的な習慣を通じてです。つまり、規則正しい習慣こそが、私が成功と呼んでいる人生の豊かさの指標を向上させる唯一の方法なのです。習慣は基本的に何かを何度も繰り返すことであり、それが利益をもたらすものであれば、それは非常に良いことです。方法は問題を治療することであり、 問題を治療することは症状を治療することよりも1000倍重要です。子供が皿を片付けないのは私生活でも、ビジネスでも同様です。問題が隠れているので症状を治すことがほとんどですが、同じことを何度も繰り返す場合は方法です。問題は問題であって、症状ではありません。人々の買い物の方法を変えた会社を設立したジェフ・ベゾスは、次のような力強い言葉を残しています。過去20年間のアマゾンの成功の秘密、この YouTube の12時33分。ビデオの後半の29時30分でベゾス氏は、鉱物を採取するために宇宙を旅する価値がある理由を語り、すべての人間がすべてにおいて正しいわけではなく、疑う必要があることを示しています。自由な思考を働かせることで、私たちは他の惑星で鉱物を探すよりも地球を守る方が良いことに気づきます。イーロン・マスクもスペース X のビジョンに関して犯している間違いですが、ほとんどの場合、私たちは自分たちの行動の背後に何らかの方法があることに気づいていません。一時的な解決策ではなく、長期的に適切な方法を探してください。アリという生き物は非常に愚かであるため、この方法は知性ではありませんが、すべてのアリを管理する方法には非常に賢いメカニズムがあるため、方法と知性が混同されることがよくあります。アインシュタインは思考実験を通じて独特の考え方を発見しました。彼のやり方は一般的な知性と同じであり、もちろん解決策に多くの時間を投資したものでした。ビジネスや会社では、何年も前に発明された一つの方法が何年にもわたってビジネスを成功させることができます。問題は、これが正しい方法なのかということです。より良い方法は、運に頼るのではなく、推測することで、正しい行動が取れる可能性を高めることです。家が散らかっている時の解決策を探す時は、直してくれる人を探すのではなく、なぜ散らかってしまうのかを事前に理解する必要があります。生来の才能ではなく方法の例、メッシのドリブルの仕方、イスラエルの統治の仕方、出会った人への挨拶の仕方、問題についての考え方、自由な考え方は実際には考え方です。美しく歌うことは遺伝子ではなく方法であり、正しい方法を訓練すれば誰でも歌うことができます。世界最高の方法の一例として、今日のアメリカは世界最強の帝国です。米国の偉大さは米国の生活様式であり、米国の政府のあり方が米国を長年にわたって繁栄させてきたのです。アメリカには最も賢い人や最も偉大な人々がいるわけではありませんが、アメリカのシステムは人々を正しく賢く働かせ、ひいては公共の利益につながります。アメリカのすべてのものは、何度も繰り返される方法に発展しており、彼らの偉大さ。